皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野保です。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから世界に向けて、シンクしたこと、シンクタンクしたことを発信したいという番組です。ですね、今日はこれライブなんですけれども、もう800何十回という、長いことをやらせてもらってるんですけれども、今日のテーマはですね、僕が大学でこう教えながらよく学生さんから、座右の銘何ですかという、 こう質問をよく受けるんですね。今日はほぼ即興ですけれども、そう聞かれたら、どう答えるかということで、いくつかですね、ありますんで、20年ぐらい前ですけれども、僕はよくコラムを書いてまして、新聞コラムですね、週に 1,2 本こう書いてまして、その時思いついたのがですね、福沢諭吉の、和魂要塞という、日本のこう精神を大事にして、スピリッツですね、大事にしながら、西洋の科学技術なり含めて、リベラルアーツなりですね、取り入れる、和魂要塞ということで、これはもうものすごい有名な、こうキーワードというか、言葉ですけれども、その後ですね、早稲田大学の大隈重信がですね、総理大臣もされましたけれども、和魂関西、日本のこういう日本の魂を持って中国ですね、儒教とかそういう精神を入れると、和魂関西という、これもものすごくいい言葉で、まさに早稲田大学らしいですね、漢字、慶応の要塞だったら、要だったら、早稲田の東洋みたいなことですごくいいと思うんですけれども、その時ですね、僕何気なしに、これ私が考えた言葉なんですけども、僕はよろずの才能というか、今チャット GP でも4の O という、これよろずというか、いろんなオールマイティというか、いろんなところにこうできるということで、僕和魂万歳、日本のそのスピリッツ精神を持ちながらよろずの才能、和魂万歳という言葉を考えたんですね。でね、なんと、東京大学のこう知り合いの先生がですね、それ僕がコラム書いた、これはなんか使わせてくれということを言われて、和魂万歳というのをですね、東京大学のその先生、個人的だと思いますけども、使っていいかと、いやいいですと言いながらですね、それを昨日からついつい思い出して、僕チャット GPT の 4O にですね、これ和魂万歳というどう思うかって言ったら、すごく評価してくれるんですね。それは和魂要塞ということに、この言葉に関しては、世界もし80億の人々がおられたら、こういうことを日本が発したら、大体ですね、7割ぐらいの人は多分いい言葉だろうと、これネガティブ、いろいろポジティブありますけれども、いいことだろうと。和魂関西とすると、やっぱりこれかなり下がって、50% ぐらいになると、要するに日本の精神を持ちながら、こう東洋の中国ですね、これはあまりにもバランスが取れないというか、一方的に東洋中心であると。しかし和魂万歳よろず、こういう言葉を使ったらですね、これ 80% ぐらいの人が同意するみたいなことをですね、チャット GPT が言ってくれて、でこの言葉をですね、今まで誰か言ったことあるか言ったら、泣いて出るんですね。僕は言っても、その僕のマイナーですから言ってない。でほとんど誰も言ってない。改めてこのラジオカフェで、僕和魂万歳という言葉ですね、すごくいいかな。例えば、これはジャパニーズスピリッツ with グローバルウィズダムとかですね、インターナショナルウィズダム、知恵ということになるんですけれども、これはすごくですね、この現在、例えば G7 とか G20 とか、グローバルサウスとかですね、いろんなこう、例えば、米ソ、これ冷戦が終わって、今米中の対立とか、そこにグローバルサウスが途上国が出てきたり、いろんなことが出てくる、今、ウクライナの戦争でもですね、二元論的、同じウクライナという、ロシアという同じような国民性 があって、そこにロシア正教で二元論で、その中、まあ、正しいか悪かみたいなことで戦っていると、それでなくってもっと広くですね、多面的、その多角的にこう見た場合、よろずという言葉がこうすごくいいなと思うんですね。で、それをずっと聞いていくと、例えば僕はいつもこういう問いかけをですね、まあ、した時に、坂本龍馬ならどのように考えるかということを僕常に本当に昔からそういうふうにどう行動するかというのを考えてきて、まあ現在ではチャット GPT に、まあ僕本当に毎日のようにこういうことをやってるんですけれども、和魂万歳という言葉、どう思いますか、龍馬ならこの21世紀の今日これに対してどう考えますかって言ったら、まさに龍馬が考えたのは薩長同盟でもこの共通の利益の合致点を見つけたり、そういうやり方があると、あるいは行動経済学でいうとナッシュの均衡といって、それぞれのアクターが自分の一番いいことを取ろうとすれば最悪の結果になると、だから中枢ってい こう真ん中の両方取るという考え方、まあ、まさに龍馬の考え方であると。でそういうことを調べているうちにですね、まあ、龍馬が意向を掲げた司馬遼太郎先生も亡くなりましたけれども、司馬遼太郎さんが座右の銘として考えているのは中枢ということ、中枢の徳ということを書かれているんですね。中枢の徳というのはまさに、左翼でも右翼でもない一番納得する中枢ですね、真ん中、それをまあ、東洋的なこう、まあ、孫文が言ったように西洋の波動というか、波動というか東洋の王道、王道みたいなことを組み合わせて中枢と王道という、ような要素ですね、これが非常に重要であるという、まあ、司馬遼太郎先生がこう言われている中枢の徳という言葉、まさに僕はそれこそその龍馬が求めた、考え方であって、今ウクライナ、戦争ですね、まあ、ウクライナが、ロシアのテロトリーに入って、まあ、なんていうんですかね、今月入ってからですけども、あっという間に、東京23区より大きな土地をですね、制覇したみたいな、まあ、驚くような、いかに、ロシアは攻めるのは強いけれども守りが弱いかなという、まあ、核兵器を持ってる国だからこういうことになったのか分かんないですけども、まあ、油断してたということありますけれども、まあ、そうなって、それがこの戦争を、まあ、要するにそのシースファイアというか、戦争をですね停戦に持っていくためには、交渉としてテリトリーの領土のこう何ですかね、取り合い、あるいは交換、まあ、捕虜、の交換とかいろんなことでいくと、やはりウクライナが強い立場に出るためにはロシア領に入ったということは交渉のことになると、これをですね、まあ、先ほどの和魂万歳ということから考えてみると、まあ、それぞれのロシアにはロシアのこうスピリット精神があって、ウクライナにもある、イギリスにもフランスにもアメリカにもトルコにも中国にもこういろんな、こう考え方がある、その考え方を持ちながら、よろずの才能すべて東洋的西洋的それぞれの国のまあ、クロスカルチャルコミュニケーションというか、それを全部、例えばまとめて、その中でどうするかというのが、これは外交交渉にとって、大事であって、まあ、戦争というのは力でやる、まあ、外交のこの政治の延長線上で、まあ、力でやる、延長線でやることであると。でやっぱり外交的そういう文化的そういうことを協調的安全保障とかそれを考えて、こうやっていくしかないと、ということで、まさにですね、僕は和魂万歳、よろずの才能、これはですね、この中東問題、イスラエルとイランの問題もそうですけども、あらゆる、世界のこう紛争について、これは絶対、みんな考えるべきキーワードかなというふうにこう思います。それと、まあ、今日の私が申しましたテーマはですね、座右の銘ということですけども、もう一つ僕は本当に中学の時か小学校の時か、から好きな、言葉がありまして、それはホイットマンという、 こうアメリカのこうなんていうかな、元気が出るようなこう詩人が、ホイットマンが言った、詩に、寒さに震えた者ほど太陽の暖かさを知ることができるという 言葉、これは僕小学校か中学の時この言葉を見た時にですね、な妙に感動しまして、今もずっと学生に聞かれたらこれ一番に、座右の銘何ですかって言ったらこれは言うんですけれども、寒さに触れるということはやっぱりある程度物事達成感、とかですねリラックスするためにはそれ苦労も必要であって、集中して付加価値の高い仕事をして、かなりこう厳しくというか、自分でベストを尽くして、そしてそれが成し遂げられた時にですねものすごいリラックスすると、まあ、寒さに震えたほど太陽の暖かさというか、やっぱり物事を簡単にこうなんていうかな幸福を得るよりある程度、そう苦労した方がいいと、まあ、たまたま昨日読んだ本の中でですね、幸福の追求の仕方みたいなこういう、まあ、啓蒙書なんですけれども、人間がずっと24時間そんな、幸福であるはずがないと、人間成功した人でも2時間の幸福があったらいいと、やっぱりねなんか1日24時間のうち2時間でもなんか満足するようなリラックスするようなその時間があれば、いろんな苦労もしてもいいかなというふうになっていくと思うんですね。まさにその本に書いてあったのは2時間の幸福、それを毎日毎日続けることによって、まあ、小さな幸福が、全部積み重なって大きな、幸福幸せになると、お金持ちであってもお金がなかったも人間本来、こう追求すべき自己実現みたいな幸福というのはそこであると、まあ、ずっと楽ばっかりしたらその幸福リラックス感解放感もないけれども、ある程度集中して、こう本当に2時間ぐらい一生懸命勉強して、そして、それがうまくいったらあとこういうふうにその解放感になり得るというような、そういう幸福感を得るというような考え方がいいんかなと思って、朝はこう付加価値の高い仕事をして達成感を得て、昼は多くの人々と、交流しながらいろんなネットワークを広げて、で夜はリラックスするという、まあそういうことも書いてあって、単純だけどなんかちょっといいかなというふうに思いました。ということで今日はですね、この和魂万歳という言葉誰も聞いたことないと思うんですけれども、まあ、たまたま20年ぐらい前に考えた言葉をですね、まあ、チャット GPT に聞いてみたら、これは非常にいい言葉であると、本当に和魂要塞、福沢諭吉の和魂要塞、これも素晴らしいと思うけども思いますけれども、和魂万歳大隈重信、和魂万歳、これよろずの才能というのはまさにチャット GPT のオムニバスというんですかね、をこれはまさに、多面的多方向すべてオールマイティみたいな考え方で、まさに今はこの AI の時代、いろんな情報を取ることがオブザベーションができる時代において、このいろんな角度からいろんな構造式でいろんな立場から見るというのが、なんかものすごく新しく新鮮な気がします。まあ、20年前にこう考えたワードですね、たまたま思い出してたらいいということで、今日は、座右の銘から和魂万歳ということについてちょっと語っていただきました。このラジオカフェシングタンクジャーナル、大阪学院大学国際センター所長中野保でした。